ページ3、高山あっちこっち。高山あっちこっちでは、高山ゆかりの人物や場所などを取り上げ、歴史や逸話、資料などを紹介します。第60回のテーマは二択文字です。皆さんは二択文字という料理をご存知ですか？今回は飛騨の代表的な郷土料理の一つである二択文字についてご紹介します。二択文字。二択文字とは、飛騨で古くから親しまれている漬物を煮た料理です。くもじは公家の女房言葉で、漬けた名、漬物を指します。冬の飛騨では厳しい寒さと降雪により作物があまり取れません。そんな季節に重宝されたのが漬物や味噌といった長期保存ができる食べ物でした。冬の間、作り置きした漬物は飛騨の人々にとって大切な食料となり、漬物がおかずの冬ごもりなどと言われるほど、一日も欠かすことのできないものでした。しかし春先になり、気温が上がるにつれ、漬物は酸っぱくなって味が落ちてしまいます。そのため3月頃になると、水で塩抜き、臭み取りをして、たまりなどで煮て味付けをします。そうすると柔らかくなって味も良くなるため、おかずや酒の肴としてよく食べられていました。捨てるともったいないという意識から生まれたこの調理法には、長期間保存できる漬物を最後まで美味しく食べ続けるための知恵と工夫が詰まっています。漬物には種類があり、切り漬け、白菜と紅かぶらなどを塩漬けにしたものや、長漬け、葉付きのかぶらを塩漬けにしたものと呼ばれる漬物が、主に二択文字に使用されていました。二択文字はご飯や味噌汁と一緒に食べたり、年越しのごちそうと一緒に食べるなど、日常食としても春食としても活躍する万能な一品でした。温薬中。春食は晴れの日の食事、中終わり。各地の漬物文化。飛騨の二択文字のような料理は岐阜県だけでなく各地にも見られます。長野県には傷み始めた稲子きなの漬物を煮るおはづけの煮付けという料理があり、新潟県には漬物を食べるのに飽きてきた頃に味噌煮にして食べるニラという調理法があります。飛騨のような厳しい寒さによって生野菜が重宝される地域によく見られるようです。郷土の味。二択文字のように漬物に火を通して食べる料理といえば、漬物ステーキが有名です。漬物ステーキは漬物置きから出した冷たい漬物を温めて食べるために、煮たり焼いたりするようになったことが始まりとも言われています。もともとは家庭や居酒屋で手軽に味わうことができる庶民の味として地元で愛されてきましたが、近年はガイドブックで紹介されるなど注目を集めるようになりました。食品の保存技術の進歩や 新鮮な野菜が年中手に入るようになった昨今、漬物は昔ほど食卓に必須とされる食べ物ではなくなっています。しかし現在でも赤株漬けなどの漬物がスーパーや土産店で販売されており、飛騨の人々にとって身近な存在としてあり続けています。また、漬物を使った料理が郷土料理として食事どころで提供され、多くの観光客に喜ばれています。見てみよう、読んでみよう。今回の記事に使った参考資料です。日本の食生活全集15、農産漁村文化協会、1985年。日本の食生活全集20、農産漁村文化協会、1986年。日本の食生活全集21、農産漁村文化協会、1990年。伝えたい高山の味。高山市教育委員会編。高山市教育委員会、1993年。飛騨の散歩道、創刊号から第22号。飛騨の散歩道、編集委員会、編集。飛騨地域活性化推進協議会事務局。飛騨の食文化覚書ノート。菱村文夫著。菱村文夫発行、2018年。ふるさとの味岐阜。岐阜県農政部農業技術課編集。岐阜県、1977年。飛騨人は何を食べてきたか。晴れ、け、覚書ノート。菱村文夫著。菱村文夫、2015年。そことこ、うちとこ、飛騨の味。隅田和照、執筆編集。中川あずさ、村瀬ちか、執筆取材。ブレス、2015年。ページ3、終わり。ページ4、鑑賞館カレンダー。休館日、3月31日木曜日、4月28日木曜日。本のリサイクル。3月の本のリサイクルは中止になりました。4月1日金曜日から3日日曜日、いずれも午後7時まで。市営空町駐車場の駐車場特定日について、4月14日木曜日、15日金曜日、29日金曜日祝日、30日土曜日は駐車場特定日のため、夕方5時前に入庫した車両については、駐車料金の2時間無料化ができません。夕方5時以降に入庫した車両のみ2時間分の無料化を行います。ただし14日木曜日は夜祭りのため、終日無料化できません。編集後期、いつか三浦綾子記念文学館に行ってみたいです。お店で食べるチャーハンが好きでよく食べますが、最高のチャーハン作ってみたくなりました。 寒いとちょっとした外出も億劫になってしまうので、春が近づき、暖かくなるのが嬉しいです。ページ4、終わり。高山市図書館法。2022年3月、図書館だより。第164号、終わり。音訳、飛騨山猫朗読研究会、岩井純子。